先週は研修新学生の宮城新学生が詩編から礼拝のことについて私たちに解き明かしてくださいました。で今日は再びマタイの福音書の三条の説教の方に戻りまして、イエス様が教えてくださっている御言葉にご一緒に耳を傾けていきたいと思います。ちょうど三条の説教も六章に入ってですね、当時のユダヤ社会で評価されていた代表的な善行、良き行い、その3つを挙げてイエス様は語り始めました。で1つ目は前回ご一緒に見ました施しということについてです。そして今日は祈り、そして祈りについては具体的に祈るべき祈りとして、今日は読みませんでしたが次回ですね、主の祈りが教えられていきます。そして最後3つ目に6章の16節からのところになりますけれども、ここからは断食ということについてイエス様は語っていかれます。前回もお話したんですけれども、ここでイエス様が教えてくださった善行、私たちにとっての良き行いというものはどういうことなのか、でそれは神様のご好意を獲得するために私たちの側から差し出すそうしたものではないんだということをイエス様は強調しているように思います。そうではなくて私たちはもう一方的な恵みによって罪許されて神の子とされた、そうした神様がくださったその一方的な無条件の愛に対して私たちの側から感謝を持って応答する、その応答の行為が、行動がここでイエス様が教えてくださっている、良き行い、善行であります。善行したから神の子になったのではなしに、一方的に神の子にしてくださったので私たちは感謝を持ってそのイエス様が喜ばれる歩みを選び取っていく、でそれがここから出てくる3つの善行ですねの動機になるわけです。何度も開く聖書の箇所ですけれども、この点について一番よく教えている、よくわかる聖句がですね、エフェソの2章の8節から10節だと思うんですね。今日もこのアウトラインに印刷していただきました。こういう御言葉であります。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることのないためなのです。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。ですので繰り返しになりますけれども、今ご一緒に読んでいます三条の説教というのは、こうした一つ一つの生き方というのは、この今お読みしましたエフェソの2章のパウロの言葉を使うならば、神様が私たちのために用意してくださった、良き技なんですね。一方的な、それこそアメイジングレイスですね、驚くべき、驚くばかりの恵みによって罪許され、神の子とされた私たちクリスチャンのために神が前もって準備してくださった良い技というのが、ある意味でこの三条の説教に語られている、一つ一つの行いなんですね。これをしたからクリスチャンになったんじゃない、クリスチャンになった私たちに備えられた服みたいなもんですね。こういうものを持って、もともとそういうために作られたんだから、そういう生き方をしていこうじゃないかとイエス様は私たちに勧めているわけです。で今日はその祈りについてですね、ご一緒に考えてみたいと思います。では先ほどお読みしましたマタイの6章の5節をもう一度ご覧ください。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。この言葉はですね、前回の施しの時にイエス様お語りになった2節の教えとほぼ同じですね。ほぼ同じであります。ここでもイエス様はそうした人々を偽善者と呼ぶわけです。この俳優っていうふうに言うわけですね。いかがでしょうか、教会に来てですね、 朝呼べる館の談話室、個人連絡ボックスがある談話室、あるいはガリラヤホールの入り口あたりでですね、主よって言って大きな声を上げて祈ってる人を見かけたことがあるでしょうか。私はないですけども、私もしたことないんですが、祈るときに、あなた方は偽善者のようであってはならない、偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる、はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。もちろん本当に本当にですね、そうした気持ちを持って大きな声で祈るということは、これ大切なことですね。あの場で祈っちゃいけないということじゃないし、大声で上げて祈ってはいけないということではないわけです。ただここで問題となっているのは何かというと、その祈りの行為をどうしよう、その祈りの行為をもって何をしようとしているかというところをイエス様は問うているわけですね。人に見せようとということですね。そのことを通して、あの人本当に信心深い人だということに見てもらおうとして、そういうことをやるとするならば、それは偽善者だとイエス様はおっしゃったわけです。では講座教会の私たちにとって、このイエス様の勧めというのは全く関係ないんでしょうか。私たちはそういう祈りの仕方はあまりしないですね。1年に一度も二度も見たことがないかもしれません。あまりそうした祈り方をする方はいらっしゃらない。じゃあ全く私たちと関係のない教えなんでしょうか。いや、私は別の意味で関係があるのではないかと思いました。例えば皆さんがですね、何かの祈り会とか集会とか、あるいは話し合いの始め終わりのところで、じゃあ誰々さんお祈りくださいっていうふうに言われたら、どういうふうにお感じになるでしょうか。いや、当てられちゃったって思うでしょうか。ちょっとやだなと思うでしょうか。私も毎年11月にですね、グローバルリーダーシップサミットという、長教派の団体にの研修会に参加することを、お許しいただいて、そちらに参加しています。でそこで進行役を務めるんですね。でそこは長教派の団体ですので、長老派とは違うグループの人たちも来てるわけです。挨拶代わりにハレルヤって言って講壇に立つ先生が結構いらっしゃるわけですね。で私もその進行役を務めるので、祈りを何度かその会の中でしなくてくてはいけなくてですね、でお祈りします。でいろいろこう皆さんにお話して、そして下の方に降りてくると、後ろの方でですね、会全体を見ている係の方がいて、先生次はこういうような場面なので、このように祈りを導いてくださいとか、もう少し元気よく祈ってくださいとか、いろいろこう言われるわけです。私は長老派の牧師としてのプライドがありますので、祈りというのはハレルヤ、これは別にハレルヤって言って悪いわけじゃないんですけども、やっぱりちょっと違う伝統にあるので、その伝統を尊重しながらですね、いるんですけども、でも時々そうやってこうみんなから言われるとですね、だんだんこうなんて言うんでしょう、自分の祈り方がよくわからなくなってしまうことがあるんですね。そして祈ってください、牧師ですよ、もう私30年も伝道者やってるんですけども、心に負担を覚えることがあるんですね。みんなの前で祈ってくださいっていう時に、なかなかハレルヤって言って祈ることができないわけです。非常にぎこちなくなってしまうし、ぎこちないんだったらハレルヤっていうのをやめようと思いながら、普段のようにこう祈るわけですね。イエス様の時代、街道や大通りの角に立って祈りたがる人々がいました。そして私のようにですね、祈りを指名されて、戸惑う、そうした人間もいるわけです。実は共通していることがある。でそれは何かと言いますと、神様よりも人を意識しているということですね。祈りというのは本来神様に向かうべきなのに、周りの人たちどういうふうに思うだろうか、ちょっと元気がないように思っちゃうんじゃないだろうか、言葉が拙いんじゃないだろうか、そんなことを考えるとですね、祈りの言葉も出てこない。ですからどうでしょうか。そうした私たちに対してイエス様は6節でこんなことをおっしゃったんですね。だからあなた方は、あなた方が祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。ここでのポイントは、公の場で祈っちゃいけないってことじゃないんです。そうじゃなしに、祈りを神様に集中するために、気になる他の人たちをシャットアウトしてですね、神様に集中できる場所で祈りを捧げなさいとイエス様をお教えになったわけですね。 祈りというのは神様に向かうものなんだ、人に聞かせるものではない。街道や大通りの角に立って祈りたがる人も、また私のようにそうした集会の中で代表して祈るときに恥ずかしさを覚えてしまうようなそうした人も、その両者に共通することはやはり神様に集中すべきであるということをイエス様はおっしゃったわけですね。まあ当たり前のことです。ところで少し話題を変えますけれども、ジョン・ストットという聖書学者がいました。彼は、まあ、私はその先生がお書きになった仲介書を参考にしながら説教の準備をしているんですけども、その三条の説教についての仲介書の中でですね、前にもお話しました、五章から始まる三条の説教の中心聖句が実は今日の八節、彼らの真似をしてはならないという言葉がこの何章かにわたるイエス様の説教の中心となる教えなんだということをストットは語っていました。全体のテーマなんだ、大変興味深い分析だと思います。8節のところに彼らの真似をしてはならない、イエス様おっしゃったんですけども、この彼らというのは直接的には7節に出てくるこの異邦人ですね、異邦人のことですね。つまり信仰を持たない人たちのことであります。聖書の神様を、まあ、信じてない人々のことを、まあ、指すわけですね。で、ここでイエス様が避けるように教えている異邦人の祈りって一体どういう祈りなのか。で、その7節を見ますと、その異邦人の祈りの特徴が書かれています。くどくどと述べる、言葉数が多い、それが異邦人の祈りの特徴だっていうんですね。この点について少し考えてみたいんですけども、聖書の神様を知らない、もっと言うならば誠の神様を知らない人々が祈るときに、どうしてくどくどと言葉数が多い祈りとなってしまうのかということですね。結論から言いますと、そうした祈りが私たちの願いに基づく祈りだからだというのがイエス様の結論です。ですから逆に私たちの願いがすっかりなくなってしまうときに、私たち祈り自体がですね、私たちの願いに基づく祈りですから、その願いや私たちのニーズがなくなった瞬間に、くどくど祈っていたその言葉数が多い祈りが途端にパッタリと消えてなくなるわけですね。私もクリスチャンになる前に何かあるときにですね、まあ、そんなしょっちゅう行くわけじゃないですけども、神社とかお寺に、まあ、近くの神社にお参りに行きましたね。例えば病気が治りますようにとか、それから特にうちの近くは亀戸天神というのがありましたので、学問の神様だと昔から教えられていましたので、受験前になるとですね、大変お世話になっていました。実際にお世話になったのかどうかはよくわからないですけど、お世話になりました。そこに行きますとお金を払うとお払いをしていただいて、そしていくつかコースが分かれてるんですよね。値段に違ってどういうふうに違うのかよく分からないんですが、でも、まあ、本当は一番高いのを出せばいいんですけども、そんなお金もありませんので中ぐらいのところで行くと、そしてお札をいただいて、そしてお守りをいただきますね。そして家に帰ってきて、自分の部屋には神棚がありませんから、まあ、このドアの上のところにお札を貼って、そしてお守りはですね、カバンに吊るして、そしてどこに行くでもこう持っていくわけですね。で、私も信心深い性格なので、毎日朝学校に行く前にちゃんと手を合わせて、そしてお祈りしていくわけですね。で、なぜそういうふうにさせるかというと、まあ、信心深いというふうに言いましたが、やっぱりその受験のことで不安ですね。そして本当に自分が願うところに受かりたいという、そういう強い願いがありますね。ですからその願いが一生懸命そのお札に私の心を向けさせるわけです。ところがですね、この御言葉をクリスチャンになった後、この御言葉を読んで、あ、本当そうだなと思ったんですけども、受験が終わって、そしてまあ一応まあ学校が決まった、でその途端にですね、お守りのことももう元のカバンに吊るしてあるし、それからお札のこともですね、全然忘れてしまうわけです。お札に向かって手を合わすことすらなくなってしまう。なぜかっていうと、私の願いがなくなってしまったから。つまり私の願いの投影がこの神様なんですね。 私は何に向かって祈ってるかっていうと、私の願いを形にしたその神様に向かって、どうぞこの願いがなりますようにっていうふうに祈ってるわけです。ですからその私のこの投影すべきこの願いがなくなった途端にですね、投影するものがないわけですから、もう祈る必要がなくなってしまうわけですね。でそれをイエス様は異邦人の祈りというふうに言ったんです。願いがあるから祈る、求めがあるから祈る、でも求めやニーズがなくなった途端にその祈りもその礼拝もパッタリなくなってしまうというのが実は異邦人の祈りなんだとイエス様は教えてくださいました。まあ、私たち今日もこうして礼拝を捧げるわけですけれども、この礼拝の中で私たちは何度か祈りを合わせます。私も何度か祈りをさせていただきます。礼拝も、まあ、ある意味で神様に対しての、まあ、広い意味での祈りの行為ですね。じゃあなんで私たちは礼拝するのか。私たちはさまざまな願いを持ってこの礼拝に集ったと思いますね。でそれは必要なことです。イエス様も教えてくださいました。求めなさい、そうすれば与えられるんだ。探しなさい、そうすれば見つかるんだ。あなた方の願いを神様に訴えなさい。ですから例えば受験の願いを持っているならば、そのことを私たちは祈っていいわけですね。でもその願いが叶ったら私たちは祈らないでいいかというと、そうじゃないっていうんです。この礼拝の一番最初のところで、最初のプログラムに召使っていうのがあるんですね。招きの言葉であります。今日医学長老がそれを読み上げてくださいました。私たちはなぜ祈るのか、なぜ礼拝するのか。私たちの側に願いがあるから、それもそうです。でも願いがなくなった後もですね、私たちは招かれてるから祈るんですね。私たちは招かれているから神様に礼拝を捧げるわけです。私たちは、まあ、聖書を見ますと、そして信仰告白にも出ていますけれども、人間というのは神様を礼拝するためにもともと作られているということを聖書は教えています。私たちのクリスチャンの第一の良き技、務めというのは何かというと、それは神様を礼拝することなんだというのが聖書の教えです。私たちの願いを実現するために利用する、神様を利用するんじゃないんですね。信仰を利用するわけじゃないんです。そうじゃなしに、神様が私たちを招いてくださり、そして神様を礼拝するために私たちは生かされているわけですね。神様を知らない異邦人のように祈るな、イエス様を教えてくださいました。神様を知らない異邦人のように自分の側のニーズばかりに目を留めている、祈ることも礼拝することもあくまでも私の側にしたいかしたくないか、そういう下駄が預けられているように勘違いしてしまうんですけども、そうじゃないんだとイエス様おっしゃる。 初詣に行って祈り、受験の前に祈り、商売繁盛のために祈り、その時々に祈りを捧げればそれで済んでしまう。それは異邦人の祈りだ。もっと言うならば、自分の心の内側にある願望や欲望を神様に祭り上げて、その神様に仕えてるに過ぎないんだ。自分の欲望の奴隷になってるに過ぎないんだ。そこから離れなさいとイエス様おっしゃるわけですね。じゃあこのように考えてきますと、イエス様が教えてくださっている祈りって一体何なのか。8節の後半ご覧ください。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだっていうふうにおっしゃいました。ここでイエス様は、祈りっていうのはこうしたちっぽけな、取るに足りない、その私の必要を実は神様は知っていてくださる、そうしたお方に触れること、そして驚き賛美することが祈りなんだとイエス様はおっしゃる。よくお話しますけども、この聖書というのはですね、神様の自己紹介の書なんですね。私たちは神様をこういうふうに考えるっていうんじゃないんです。神様は私はこういうものだっていうふうに自己紹介されているので、私たちはこの自己紹介の書を通してですね、あ、神様こういう方だったのかということを知らされるわけです。私の小さな神様についての考え方を聖書のこの自己紹介の書に触れることを通して、そして実際の経験の生活の中で経験することを通して、私の 神様についての考え方が変えられていく、それはクリスチャン生活ですね。神様はどういうお方なのか、その神様は何を願っておられるお方なのか、神様の御心って何なのか、じゃあ私のために神様は何をしてくださり、私をどのようなものとして神様見ておられるのか、私に対しての神様の願い、私は願いやりたいことがあるんですけども、でもちょっとそれを置いといて、私に対しての神様の願い、私の人生のために神様が立ててくださっている計画って何なのか、そうした一つ一つのことを通して神様を知るということですね。イエス様の弟のヤコブ、まあ、イエス様は聖霊によってマリアの胎に宿ったんですけども、その後ヨセフとマリアの間に生まれたヤコブっていう人がいました。そのヤコブが書いた手紙の中でですね、私たち人間の誇り高ぶりについてこんなことを語っている、非常に厳しい言葉を持って戒めている箇所があるんですね。今日この聖書の説教のアウトラインに印刷をしました。ちょっと読んでみたいと思います。よく聞きなさい。今日か明日これこれの町に行って1年間滞在し商売をして金儲けをしようという人たち、あなた方には自分の命がどうなるか明日のことはわからないのです。あなた方はわずかの間現れてやがて消えていく霧に過ぎません。むしろあなた方は主の御心であれば生きながらえてあのことやこのことをしようというべきです。ところが実際は誇り高ぶっています。そのような誇りはすべて悪いことです。人がなすべき善を知りながらそれを行わないのはその人にとって罪です。まあ、厳しいなというふうに思いますね。よく聞きなさいって言った後、この括弧にくくられている今日か明日これこれの町に行って1年間滞在し商売をして金儲けをしようという人たちっていうのは、これ私たちのことなのではないでしょうか。私たちもそれぞれやっぱりプランがあってですね、今年はこんなことしたい、こういうことをしたい、それぞれあるわけですね。それはまあ自由に私たちは考えるんですけども、そして時にはそのことで神様を利用してそれを実現しようとするような思いも私たちの中に起こるわけですね。ところがそれが実現できないと神様は祈りに応えてくれないなんてことも言ってしまうような私たちが片方にあるわけですけれども、そうしたことに対して、まあ、戒めた言葉がこのヤコブの手紙の言葉なんですね。厳しいなというふうに思います。でもなんでヤコブはこんなに厳しく戒めたんだろうか。でそれはですね、こうした生き方の行き着くところが滅びだからだということですね。神様は愛する子を滅びの道に進むことを願っておられないからですね。ですからイエス様は神様に心を向けるように、神様を神様としなさいと、祈り礼拝と祈りの生活へと私たちを導くわけであります。次回ご一緒に見ていく、まあ、主の祈りを見ますときに、イエス様は神様のことをお父さんと呼びなさいというふうにおっしゃいました。アバ、アバっていうのは赤ちゃんが一番最初に口に出す時の言葉ですね。アバ、アバ、お父ちゃん、お父ちゃんと呼びなさい。先日も少し触れましたけれども、私たちと肉親、まあ、実の親との関係がですね、しばしば私たちと神様の関係をこう規定することがある、影響を与えることがあるということをお話しました。最初の人間関係である親との関係において私たち傷つくことを経験すると、そのことをですね、父親像なり母親像なり神様にこう投影してしまうわけであります。確かに私たち親には限界がありますね。また人間の親には限界があるわけです。でもさっき言ったように、親はこういうもんだと、私の願いを神様に投影するのではなくて、神様が聖書という自己紹介の書を通して、私はあなたたちの親としてこういう存在なんだってことを別にこう話してるわけですね。父なる神様は完全なお方なんだ、 あの放蕩息子の帰りを迎えた父親のように、その息子がどんなであろうと、何をしたものであろうと、そのあるがままの姿を受け入れて、その存在を喜んでくださる。そしてその喜ばれる、受け入れられる、その経験を通してですね、彼自身が彼の方から変えられている人生を彼が選び取っていく。イエス様がアバ父よと祈るように呼びかけるよう教えてくださった、それが私たちの神様ですね。アバ父よ、祈るときにですね、神様はどういう表情でその祈る私の顔を見ておられるのかということを私たち少し思い巡らしたいと思うんですね。こいつそんなこと言ってるけれどもって思いで、神様私たちの顔を覗き込むでしょうか。まだ小さな赤ちゃんを想像したいんですけれども、お母さんの胸に抱かれて一生懸命お母さんに向かって何か言おうとしている、微笑みかけて語りかけている姿を想像してみたいんですね。まだ言葉にならないようなその言葉を使って一生懸命自分の気持ちを伝えようとしている赤ちゃんを想像して、でそのような時の親はですね、もう一言も聞き漏らすまいと固く決心して身を踊り出すようにして、その子の口に思いを集中する。もうずっと聞いていたい。ただ最近はこの間講演会にありましたけども、そういうふうにしながらこっちでこうスマホかなんかしてる場合があるので、ちょっとこういう例はもう当てはまらないかもしれないんですけども、でも私たちの心の深いところにはですね、そうした子供に対しての願いがあるのではないでしょうか。それがアバ父よと呼びかけるように勧められている神様の私たちに対する姿勢ですね。私たちの拙い祈りをその耳に傾け、一言も聞き漏らすまいと、もう決意してその祈りを聞いてくださるお方が私たちの神様ですね。ですから先ほどの厳しい戒めの言葉を語る同じヤコブは、そうした神様の姿を次のように言いました。神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださいます。神様に近づいてごらんなさい、神様に心を開いてごらんなさい、すると不思議なことを発見する。あなた方が近づく前に実は神様があなたたちを待っているということを発見する。ちょうど放蕩息子の帰りを待つお父さんの姿そのものですね。私たちは祈りの生活に招かれています。そしてその祈りを一言も聞き漏らすまいと真剣になって聞いておられるお方がいてくださる、それが私たちの神様ですね。最後に改めて問うてみたいと思うんですけども、私たちは何で祈るんでしょうか。祈りって一体何なんでしょうか。祈りというのは私たちの願いを実現するために神様を利用する手段ではありません。私たちの思いを通すために神様を利用するものではありません。むしろあなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なんだ、イエス様が言われるように、私たちの必要なもの、私にとって今一番大切なもの、その私というのは私の家族だったり、私の教会だったり、私の社会だったりするわけですけれども、そのことを神様はご存知なんだ。だから私たちの祈りというのはむしろ私の願いを神様に訴えるっていう面もあるんですけども、その私が本当に今気づかないで必要としているその祈り、どういうことを祈ったらいいか、何を子供のために願ったらいいのか、神様ご存知なわけですから、そのことを神様に聞くっていうことが実は祈りにとって大切な側面なのではないかと思うんですね。私の大切な家族のために、この講座教会のために、私たちが住む社会、この日本の真の必要を覚えて、実は今もイエス様を取りなしてくださっているって言うんですね。まあ、今日はいろいろ聖書の箇所を引用したんですけども、もう2つだけここに書きました。ローマの信徒への手紙の8章の26節にこういう言葉がありますね。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。 そして少し飛んで8章の34節、誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださるのですってありますね。来週シュロの主日、そしてその後イースターがありますね。イエス様は十字架にかかって、そして復活されました。でその後しばらくの間弟子たちに姿を見せて、そして最後昇天されて、どこにおられるか使徒信条で私たち告白してますけれども、神様の右の座に座っておられるということですね。じゃあそこで何をしておられるのか、この8章の34節ありますけれども、取りなしてくださっているということですね。イエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださる、ね、ですから私たちは祈りにおいて、キリストが私をご覧になって、私の家族をよくご覧になって、この講座教会をご覧になって、私たちが生活するこの社会をご覧になって、どのような祈りの課題を主なる神様に取りなしておられるのか、その祈りの中で私自身が受け止め、そして私の祈りとして祈っていく、その作業がですね、実はもう一つ、願いだけを祈るということを超えて神様の御心を求める、神様は今も実際に祈ってくださっている、その祈りの課題を私たちが祈りながら受け止めていく、そしてそのことを祈っていくときに、私たち初めてですね、祈りが応えられたということを経験していく。祈りは信仰生活の呼吸だっていうふうにおっしゃった方がいますけれども、呼吸しないと私たちは死んでしまう、祈りをしないと私たちは信仰生活も死んでしまう。信仰は祈りによって支えられ、その祈りによって神と共に生きるものへと私たちを作り変えてくださる。私たちの祈りを聞いてくださる方がいつも共にいてくださるからだ、だから祈りなさい、イエス様は教えてくださっています。本当に幸いなことだと思います。ぜひそのことを心に留めながら、この1週間祈りを、私たちの祈りを考えながら歩んでいきたいというふうに願います。お祈りをいたします。